ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線の番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていっております。実はね、今日はね、私一人なんですよ。一人でね、ちょっと進めたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。今日なんですけれども、まあ一人でやるということは、一人でね、30分喋るのもちょっと大変なので実は去年、関西アマチュア無線フェスティバル、通称カンハムと言ってるんですけどもね、ここへ行った時の模様をインタビュー交えてね、お話ししようと思います。関西アマチュア無線フェスティバルというのは、通称カンハムと言われてるんですけれども、去年で第17回を迎えてます。参加している人々はだいたい7000人ぐらいだったかな。去年はカンハム史上最高だということでしたね、はい。このカンハムはですね、2日間催されるんですよね。7月の14日、7月の15日、これが去年催されました。テーマはね、知ってる人には懐かしい、知らない人には新しいというのが去年のカンハムのテーマです。アマチュア無線のフェスティバルといいますとね、一番大きなのはやはり東京でありますね、ハムフェア、これが一番大きいですね。その他に九州でね、毎年3月にやってますね、西日本ハムフェア、今年は3月の3日ですね、お雛祭りの日にやってたと思うんですけれども、またその模様もね、またいずれご紹介したいと思います。ということでね、三大ハムフェアと言っていいんですかね、まあ、全国的なフェアとしたら大きなのは3つ。その他にね、いわゆるハムの集いというのも各県単位で、ね、やってますけどもね、そんな中で特に関西でね、やってるハムフェアというのを今回紹介していこうと思います。開催されている会場はですね、大阪府の池田市にあります池田市民文化会館というところです。だいたい催されている内容なんですけれどもね、よくご存知の、まあ、ジャンク市これはマストでね、外せないもんなんですけれども、カンハムではね、面白いイベントというのをやってるんですよ。一つはね、落語家さんのね、落語、笑福亭ビンタさんという方がね、落語をやってくれます。この方実はアマチュア無線の免許を持っていらっしゃるんですね。 JO3KHA というコールサインを持ちです。まあ、落語ということでね、まあ、アマチュア無線にちょっと引っ掛けたような、ね、落語されてます。それとですね、あともう一つ面白いのはね、子供さんに対するいわゆるスペースですね、そういうのを作ってるんですよね。カンハムの会場の3階にイベントスペースというのがあるんですけれどもね、ここでね、子供科学実験というものをやってます。それからあとスタンプラリーというのをやったりですね、まあ、そういうことでね、子供さんにも、ね、非常に人気のあるカンフェアなんですよ。実はですね、会場が10時からなんですけれども、子供さんがね、列をなしてね、入場を待ち望んでるんですよね。まあ、毎年こういうことやってるんでね、まあ、子供さんたちはね、みんな楽しみにしてね、来るという感じですね。科学実験ということではね、ロボットコーナー、人気ロボットを作ろうとかね、そういうふうなこと、それから発電機付きラジオを作ろう、から電磁石製作と面白い実験、プロペラカーを作ろう、電子部品でメカ虫作りとかですね、子供さんがね、非常に喜びそうな、子供範囲でもね、もう3歳ぐらいの子供さんでね、まあ、おもちゃ使えるお子さんでしたらですね、一生懸命遊んでますわ、あと高校生中学生とかね、そういう方々もね来てね、もう非常に、盛り上がったスペースになってます。それとあとカルチャーパラダというちょっと別の建物でですね、4アマの国家試験やってます。これ実は即日開票じゃないんですけどね、即日合否が分かるということでね、やってます。でそれが終わった後にね、まあ、合格者対象にね、ニューカマーセミナーということでね、そういうこともやってますね。それともう一つはね、まあ、私たちもやってるんですけど、ARRL のアメリカの資格を取る試験、これも同時に併設されてます。 ですから結構ねアハムと言いましてもね結構面白い内容がね充実してるという、まあ、そういうところです。まあ、しかしなんといってもねジャンク市これがね一番みんな楽しみにしてますんでね、まあ、大体10時に始まるんですけども、まあ、入り口にねもう皆さんお待ち構えてましてですね、まず、オープンするや否やね走ってですねもうジャンク市に行くと、まあ、いいものはね大体もう午前中で売り切れてしまうというのがそういうのが、いつもの感じですね。まあ、そういう風な関西アマチュア無線フェスティバルということです。その中でね今回ちょっとインタビューをお邪魔させていただいたのはね関西アマチュア無線ネットワークスというところです。ここではですねここのハムのラジオでもね放送しましたけども D スター、それから APRS、 こういういわゆるデジタルの通信に、非常に特化した展示なんですけどね、まあ、そこのお話を聞いてきました。内容はですね、まあ、APRS についてと、それとあと D スターのちょっとレピートを置いてましたんでね、それについてねちょっとねお話を伺いましたんでね、これからちょっとお聞きいただこうと思います。カンハムの展示で今2階の方に来てます。ちょっと目を引くものがあったのでなんか大きなモニターと、なんか何かレピーターみたいなのも置いてあるんでね非常に、面白そうなのでちょっとお伺いしたいと思います。出展者の方関西アマチュア無線ネットワークスというところでちょっとここの、係の方にお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
すみません、お名前とコールさんお願いします。
関西アマチュア無線ネットワークスの、JN3KKM花本と申します。
花本さんですね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
同じく JK3HJR の、滋賀県の離島に住んでいる宮垣と申します。
よろしくお願い。離島からですか。
はい、
宮垣さん、よろしくお願いします。ここのブース、まあ、先ほど言いましたけど大きいモニターに地図が映ってますし、よく普通では見ないレピーターが置いてあるし中も見えて非常に面白いんですけどね。ここの展示というのはどういうことを中心にされているんですか。
はい、こちらはですね、今流行りというんですか APRS
APRS
と言うんですか。それとレピーター関係は D スターですね。
D スターですね、
はい。APRS というのは、自分 GPS でですね自分の位置情報を無線で、データを流し、お互いコミュニケーションを取るツールとして最近、流行っております。この画面見ていただいて分かるようにどこに誰がいるっていうのは分かりまして、
コールサインがたくさん出てるんですけども、
ね、
後ろにあるのがハイフォンのなんか数字がなんかついてる、これ何なんですか。
これは、ね、
これエリアの番号ですかね。
エリアではなくてですね、これは種類分けどういう端末で出してるかというような考え方ですね。
はい、
方ですね。
はい、
車で電波を出していると。
そうか、車の無線機を積んで、その APRS の無線機を積んで電波を出すと。
9ですね。
9なんですか。
ハイフォン9とね、はい。最近流行ってるのが携帯電話、スマートフォンとかで無線機を使わないでやられる方もいるんですけども。
無線機を使わないで無線ができるんですか。
そうなんですね。位置情報とコミュニケーション取れるんですけど、これは、ハイフン5、数字の5がついてるんですね。
そういう風に今ハイフン9って車のマークがなってるんですよね。
そうです。これもね SSID と言って、1から、まあ、なし、もし0もしくは15までの16個の種類分けをされてまして、はい、誰がどこにいるっていうのは分かるんですけども、それだけの使い方をしていただくんでなくって、はい、お互いにそれでコミュニケーションを取っていただくと、は
い、どういうふうなコミュニケーションを取
るんですか。基本的にはメーカーが発売している機械であればメッセージ交換、
メッセージ交換できます。
昔でいうポケットベル程度なんですけども、文字の、英語の文字、アルファベットの文字の交換ができますね。例えば GM と書かれたグッドモーニングの略、
CW でやってるような
そんな感じの、ね、メッセージ交換。
そうさ、文字数というのはそんなにたくさんは
入らないですね。
なるほどね。
ただ、メッセージ交換できない端末もありますので、その場合は例えば自分の無線で喋れるエリアに来たらメインのチャンネル読んでみるとか。
あ、なるほどね。
相手さんが情報を書いていただければここの周波数聞いてますよとか書いてることがありますので、そういう形で、ね、QSO をして、コミュニケーションを取ったり。
そうすると
あの、まあ、これ見ますといろんな -9 というのとかあるんですけども、はい、いろんなところに車のマークで、これ動きましたですね、こうずっと。
そうですね、
で、車で乗って、移動してるとこういうふうにしてもうリアルタイムに映るわけです。
そうですね、ほぼリアルタイムですね。だから高速道路なんかでも等間隔にスイスイスイと動いてるプロットもあれば、途中で止まってる、はい、休憩してるのか渋滞してるのか地図上で大体分かりますので、はい、いろんな情報がここから取り出せますね。
ここのカンハムの会場の近くと真っ黒けになってるんですけど、これなんでなんですか。
これはね、もう日本全国各地からハンディー機、八重洲さんとかケントさんが出してる APRS のハンディー機が VX3 と CHD72 とかを皆さん持ってきていらっしゃるんで、皆さんビーコンを出して線が遡って見ていただくと日本全国から集結してるっていう形が分かりますね。
この線で書いてるのはその人が動いてきた
奇跡ですね。
なるほどね、はい、そうするとこの線がずっとこの池田の方に集まってるんですけども、はい、これ皆さんここに集結してるわけですね。
そういうことですね。
これはすごいですね。
知り合いのこの線が見えるとあぼちぼち来るなとか、あ今帰ったなっていうのも分かりますね。
そうかそうか、だから池田でなくてもどっかのイベントに参加するときに、ね、この人はどこまで来てるかなって分かるわけです、
ね、ある意味便利ですよね。お友達が家に近づいてきたらぼちぼち準備しようかとか、
それでまたメッセージ交換できるんであればそこでいつ来るねんとか、
そうですね。
なるほどね。
だから間違っていただきたくないのは位置情報だけを出すアイテムでないと、お互いにコミュニケーションを取るアイテムとして考えていただければなと思います。
そういうふうな使い方があるわけですね。
そうですね。
そしたら音声ではなくてこれはデジタルでやってるんですか。
これはですね、 FM の基本では FM の電波に対してデータの信号としてるパケット、昔言うパケット通信と同じですね、
はい、
すね、考え方
は。周波数はどこ使ってるんですか。
周波数は、専用、そのデータを送る専用の周波数というのがありまして、はい、今は 444.64、2メーター。
あ、2メーターですね。64
と、66。これは、棒レート、データの転送速度によって、周波数を
2つ使ってるわけです、ね。
使い分け
てます。なるほどね。この5とか9のほか、13ってあるんですけど、これなんですか、なんかダブルX って書いてある。
これはウェザーステーションといいまして、はい、気象観測装置を、その方が置かれてまして、まあ、簡単に言えば気温、はい、湿度、はい、気圧などを、24時間データを取っていただいてるんですけど、それが、APIs のサーバーに流れて皆さんに情報公開をしていると
。そうです。でもこれ、コールサインがと13書いてありますけど、ここに温度とか出てないんですけど、これどうするんですか。
これはですね、WX のアイコンをクリックしていただくと別の吹き出し画面が出てきます。
プチ、出ました出ましたね。数字と気圧、風速とかも出るんですか。
わかりますね。
なるほどね。
これなんか特に面白いのは普段見てれば台風来た時なんかは、はい、台風の進路に合わせて気圧が、
なるほどね、乱高下しますね。気圧も出てますね。
だから天気が良くなる悪くなる、
そうかそうか、
まあ、気象庁みたいにね、正確な情報ではないと思うんですけど、
ですから気圧が下がれば、まあ、曇りか雨が降ってるか。
そうですね。
雨はこの雨量がありますね。
雨量とか湿度とかも出てますのでね、
だいたい予測できるわけですね。
そうですね。こういう情報がいっぱいあれば面白い。だから本当に APS な情報がいろいろ詰め込まれてますね。
そうすると今ね、先ほどおっしゃったように、人と人との、まあ、コミュニケーションどこにいてるかって分かって、まあ、気象も分かって、だからアウトドアとかでいろんなとこ行くのにいいですね。
そうですよね。次世代のコミュニケーションツールとしては持ってこいじゃないですか。ちょっと最初取っかかりがしにくいかと思うとこもあるけど、意外と使えば面白いかなと。
逆に山とかに、まあ、私たまに山行くんですけども、はいはいはい、GPS のドングル持っていくんですけども、うん、これ山に持って行ったら、はい、その人がどこに行ってるか分かるんじゃないですか。
GPS のドングルは自分の記録だけなんですよね。リアルタイムに誰かに情報を伝えるっていうのはやっぱこの無線で電波を飛ばさないとできませんので、まあ今でいうスマートフォンも同じ考え方としては近いものがありますね。
結構ね、山登りするときは無線機も出てもするんですけども、はいはい、まあ、無線機使うのはねたまにしか使わないですけども、ちょっと危険なとこ行ってる人だったらこの人で見てこれで見てたら、はい、まあ、ちゃんと生きとるなという
ね。そうですね。電池があるとか、
そう、まあ、それはありますけど、
動いてればまあまあ大丈夫かな
と。電池はね、ちょっと山に登るとちょっと寿命が短くなっちゃいますので ね、
そ う、 です
よね。そうそう、いろんな使い方があるわけですね。
ハムのラジオ。ハムのラジオ。
でかいあのリピーターって書いてますけども、これって何ですか。
宮崎さんご紹介してもらえますかね。
はい、あ、なんか D スターのリピーターって書いて、これ D スターって何なんですか。
あ、これ D スターっていうのはですね、あのデジタルモードを使ったあの無線でですね、うん、あの一つのところの中継局からですね、あの世界中、まあ、今は日本中ですけども、日本中につないだりっていうのができるんです
よ。今 の, あのアナログのリピーターっていうのは、あの例えばあの大阪であったり、生駒の上にあったりして、あの1対1で、はい、あのコミュニケーション、それとはちょっと違うんですか。
はい、あのまあ、リピーターの中は山掛けって言って、今までの FM と一緒なんですけども。
山掛けっていうわけですか。
はい、でそこから、まあ、あの生駒から北海道につないだりとか、沖縄につないだりっていうのをこう制御して、リピーターを制御できるっていうところが特徴
です。よくあの電話とかであるように、例えば生駒の上から北海道までまた電波かなんかで中継してるんですか。
はい、まあ、マイクロウェーブでつないでるところもあるんですけども、はい、大体今はもうインターネット回線で。
ああ、なるほどね。はい、だからあの例えば生駒にあるリピーターと北海道とかにあるリピーターをインターネットをつないで、あ、そうか、デジタルですからデータはでいけるんですね。
はい、
そうですね。はい、そういうので、あ、そうするともう日本全国レピーターがさえつながればどことでも話できるわけなんですよね。
はい、で、まあ、私はちょっと滋賀の森山レピーターと聞いてるんですけど、はい、よくあの海外とかですね、
あの、あ、なるほどね。海外、そうか、インターネットさえつながれば海外でもどこでも、まあ、基本的にはもう、あ、宇宙でもつながるわけですね。
そうなりますね。
うん、ISS とつないだりしまして、
だから今までのアナログレピーターが拡張されてますよね。
これデジタルということは、やっぱりの音声はあの今よくあの業務無線とかでデジタル化してますけど、それの方式使ってるんですか。
方式としてはちょっと違うんですけども、あ、まあ、デジタルというよりもうほぼ考え方聞こえる聞こえない。
あ、なるほどね。
アナログみたいにだんだん弱信号が弱くなってきて、ノイズの中から声を聞くっていうことじゃなくて、相手声が聞こえてるか、ケロケロケロとして聞こえなくなるか、もうほぼ1か0か。
今のあれですね、あの地デジに変わったのと同じですね。アナログのテレビが今地デジになりましたけども、あの地デジもなんかあの見えなくなると、なんかブロックノイズが出て
バサッ
と、バサッと落ちてしまいますよね。
そうですね。
なるほどね。
それは最近、ね、大阪も今回先週ですかね、あの池田、今あの会場の近くの池田のレピーターが、
はい、
ネット回線につながりました。
あ、そうなんですか。
はい、この池田が、
池田もできるわけですね。
この会場がハンディキー、だ
からこの上にあるわけですね。
そうですね、山の上にありますので、
はい、あ、そうかそうか、山の上です、
はい、ハンディキー、ここでハンディキーを握ると極端な話、札幌の方、はい、東京の方、どこでも相手がおればお話できる。
なるほどな。で、あのこれがあのここにあるレピーターって書いてますけども、これがあの生駒の上に上がってるわけです。レピーターって書いてあるこの大きい箱のやつが生駒の上の方に上がってる。
そうですね、この D スター専用のレピーター、はい、まあ、展示しているレピーターが、皆さん D スターのレピーターに上に山に上げてる
わけですね。はいはい。まあ、そうすると今までのアナログのレピーターだけじゃなくて、このデジタルのが、まあ、ありますと、もう全国どこでもつなげると。
そうですね。
それも便利ですね。
これから普及していけば、もっと爆発的に、
そうですね、
いくんじゃないかなと。
だからちっちゃいハンディ一つ持ってるだけで、
そうなんです、
まあ、どこでも話ができる。
はい、ある意味 HF っていう概念も直接波を飛ばして遠くの人喋るっていう考え方はあって、はい、HF はあるんですけど、これは途中長い距離をインターネット使いまして、手元のレピーターと相手さんの手元のレピーターで喋るという、うん、また新しい遠距離通信の考え方。
だからアマチュアの世界も、まあ、デジタルというそういう考え方を入れることによっていろいろな使い方でもできるわけなんですね。
先ほどの APRS にしても、この D スタイルも鍵はやっぱりデータなんでしょうね。はい、データがあるから制御できたり、
この APRS という考え方を使えば誰がどこにいてるというのが分かると、
はい、
でこれってあのこの画面は日本の地図出てますけども、日本中 あのアマチュア無線の APRS を見れるわけですよね。
そうですね。
そうするとその人とディストを使ってまたあの音声のコミュニケーションをするとか
できるわけですね。そうなんです。言われたようにあのD スターと APRS を融合させると、私たち今大阪にいる北海道の地図を見ながら、相手さんが D スターを使っていればそのプロット見ながらお話をできると。
あ、でも非常に面白いですね。あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ちょっと待って、この横になんか黒いものがあるんです。これ何なんですか。あのなんか
宮崎さんとか紹介を、
はい、これ非常になんか 触り心地がいいんですけども、どうなんですか。
あれですね、会社でたくさんちょっとゴミが出るんですけども、はい、あの滑り止めのマットのですね、あの端材なんですけども、はい、結構今パソコンのキーボードとかですね、あの電源の下に引いてもらって、はい、あの滑らないようにって結構人気なんで、
あの車とかでもよくあのブラッシュボードの上に黒いなんかゴムみたいなの引いてますよね。ああいう感じですか。なるほど。あ、ちょっと2、3枚いただきます
ので、はい、お願いいたします。
どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
どうも今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
これもよろしくお願いいたします。失礼いたします。
いかがでしたか。まあ、あのこういう感じでね、ちょっとインタビューしてきたんですけどもね、まあ、あの2人ともあの知ってるお友達なんですけどね、まあ、あの東京のいわゆる大阪の人間なんでね、よく知ってる間柄であります、まあ、いかがでしたでしょうか。今日はですね、リスナーさんからの、ね、お便りをまた紹介したいと思います。メールでいただいた分、それからあのツイッターでいただいた分は、ね、前回ご紹介しましたんでね、今日はね、あの Facebook の方で、ね、いただきましたね、書き込みこれをご紹介したいと思います。田中康則さんとお読みするんかな。楽しみにしております。拝聴するたびに改めてアマチュア無線を受験したくなりました。まずは第4級アマチュア無線技師国家試験ですね、ということで、まだアマチュア無線の免許持ってられない感じなんですよね。ぜひぜひね、あのアマチュア無線の免許を取ってね、まあ、楽しい、世界に入っていただきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。次に大塚克美さんとお読みするのかな。これはですね、あの APRS のお話をした時、その後にあのいただいたお便りです。拝聴いたしました。オープントラッカー USB を使用していますが、私としては設定を結構変更するので、あの USB ポートはありがたいですね。しかも GPS ユニット本体、そして無線機接続ケーブル含めて90ドルと格安。タイニートラックと比較検討しましたが、これはどう考えてもオープントラッカーでしょう。ラジコン用リボバッテリーで使用できるようにコネクタを改造、快適に運用しております、ということでね、お便りいただきました。そうですね、APRS の、ね、まあ、電波を出すため の、 あの機械というのはいるんですけれども、まあ、私使っているのはタイニートラックというなんですけれども、あのオープントラッカーというのもあるんですよね。これは USB 接続できるオープントラッカーというのがありましてですね、これが非常に便利だということでね、お使いになっているみたいですね。実際私も、ね、オープントラッカー、あの機器に組み込んでいるやつですけどね、使ったんですけど、結構使いやすいのは使いやすいですね。と言いながらね、私実はね、タイニートラック4というね、タイニートラック4ですね、これを愛用してるんですよ、実はね。あのこれね、ディスプレイがついてましてですね、あの4行の、まあ、簡単な情報しか出せないんですけども、ディスプレイがついていて、ついてましてですね、それと面白いのがね、 PS キーボード、いわゆるあのパソコン の、 あのキーボードの、 あの丸いコネクタの分ですね、今の USB になりましたけど、昔使ってたの PS キーボード、まあ、今でもね、あの機種によって使ってますけどね、これがね接続できるんですよ。でこれ接続しますとね、単体でね、いわゆるあのコンフィグレーション中の設定をね変更可能なんですよね。ですから、パソコンとかにつながなくても TNC ですね、タイニートラックの中の、TNC 部分とかいろんな部分の調整ができるというので愛用してます。はい、実はあの私は大阪と横浜行ったり来たりしてるんですけどね、あのどちらもあのウェザーステーション置いてるんですけど、これにそれ使ってるんですよね。あとあのクラブ車にもね積んでますんで、合計3台使っているというのが私の現状ですね。はい、というお便りいただきました。から渡辺春樹、さんとお読みするんかな。ちょっとね、漢字の見方ってなかなか難しいんでね、はい、おはようございます。毎回、楽しく聞いています。JD1 はファースト DX クラブ局だったと思い、とても懐かしかったです。あれからおよそ40年細々と続けています。次回も楽しみにしてます、ということでね、あのこれはあの海外の話した後に、ね、いただいたお便りですね。はい、JD1 ということで、まあ、JD1 って、あの小笠原とかね、沖ノ鳥島とかにいろいろなところあるんで、まあ、どことあのコンタクトされたかちょっとわからないんですけども、日本から大笠原でしたらだいたい1000キロ離れてますんでね、あのカントリーも違いますんで、まあ、結構面白い、ところですね、はい、そういう、お便りいただきました。それから森本香里さん、初めて聞かせていただきました。 APRS なんとなく分かり面白そうですねということで、はい、そうですね、あの、まあ、この番組聞いていただいてね、まあ、いろんなことに興味を持っていただきましてね、非常にありがたいですね。まあ、APRS ね、あの番組でもご紹介しましたけど、無線機も出てますんで、それを使うと比較的簡単にねコミュニケーション取れまるんで、いいと思います。で、まあ、とりあえずスタートするときはね、あの APRS.fi、これあのブラウザーで見る APRS の地図なんですけれどもね、http://APRS.fi、これをね叩いていただきますとね、地図が出てね、まあ、その時のいろんな移動してる方とかね、固定局の位置とかが分かります。まあ、そういうところからね、まず入っていただいて、まずどうなってるんやろなとまず無料でできますんでね、それだとね、あのパソコンで見るだけですんでね、まあ、そういうところから入っていただいて、これがだんだんとね、まあ、先ほどありましたあの第二トラックとかオープントラッカーとかね、無線機とかね、だんだんとハマっていっていただきたいなと、やみつきになりますよこれはね、はい、はい、あの私がそうですんで、はい、というところであります。はい、まあ、そんななんやかんやでいろんなお便りご紹介させていただきました。今日のハムのラジオいかがでしたでしょうか。タムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。まあ、今のようにね、お便りをご紹介させていただこうと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログは、ハムのラジオをウェブで検索すると見つかります。嬉しい話でね、結構あの皆さん、見ていただいてるんでね、Google でね、 Google とねちゃんと出てきますんで、ね、よろしくお願いいたします。とメールの場合はですね、ham@hamsradio.net、 こちら宛にお送りいただければ結構でございます。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなことこんなこと何でも結構です。お待ちしております。いただいたお便りは先ほどのようにね、番組内でご紹介したいと思います。それとあの先ほどご紹介しましたブログにはですね、お知らせの他にあの QRV 情報、あの海外とか、国内の、ね、移動の情報を載せてます。それからトピックスとかも、ね、掲載していこうと思いますんでね、ぜひ見てください。またあのハムのラジオでは、ね、ご紹介してましたように、番組連携のツイッター、フェイスブックも使用してますのでね、そちらの方でも、ね、よろしくお願いいたします。ではでは、今回はカンハムの特集ということでね、私一人で、サンキュー一人で、お送りいたしました。また来週のハムのラジオお楽しみ。では今日はこの辺で失礼いたします。73、さよなら。